高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員の話を続けたいと思います。最近私は裁判員を経験した人たちのいわば感想というんでしょうか、印象に関するお話をまとめた本を読みました。まとめた方自身裁判員を経験され、そして自分の経験だけではなくて同じような経験をした人の話を聞いてみたいと、みんなが何を考えているのかを聞き、でそれをまとめて世に表してみたいと、こう思われたようです。でしかし私読んで非常に印象深かったことは、そういうまとめた方自身が、プロの書き手ではない、物書きではないから、文章力がどうかとか、そういうことの評価もありますけれども、それは論ずることは横へ置いときましょう。中身を考えてみたいのですけれども、何を言いたかったんだろう。みんながいろいろなことを考えているということを紹介することを通して、一体どういうものの考え方、どういう問題意識を読者に訴えたかったのかというのがどうしてもよくわからない不思議な本でした。まず論者、著者は守秘義務という裁判員制度が今がんじがらめに縛られている裁判員経験者が自身の体験を誰も語ってはいけないという、この縛りに関してどういう姿勢を取ろうとしているのかということがほとんどよくわからない。それはけしからん、それはもっと緩めようという議論が日弁連だとかマスコミなどによって行われています。政府法務省はそういう方針を厳しく断るという態度を一貫してこの間取っていて、守秘義務を緩めるかこのままでいくかということが大きな議論になっているんですけれども、この著者は守秘義務の縛りがあってもその中で語れることはあるという論理を一生懸命展開します。守秘義務に怯えて黙りこくらないで言える限りは言ってみようではないかということのようですけれども、さて、一体これほどに縛りをかけようとしているその守秘義務の目的は何で、それは何故にけしからんのかということにはほとんど関心が向かない、向いていないように思えます。私自身は守秘義務を緩めればいいとかそういうふうには全く思っていませんけれども、これほどに厳しい守秘義務を課しているというところに裁判員制度の根本的な危険な狙いがあるのだというふうに捉えます。つまり守秘義務の問題というのは裁判員制度とは何かということを考える大変重要なキーポイントになる。で、その議論に踏み込むことを避けながら、その中でも語られることがあるという議論の展開の仕方をしている。でしかし実際の話、裁判員裁判の評議の場面で、あるいは評決の場面でどういう議論が交わされたかということを抜きにして、判決が作り出される過程というのは分かりません。守秘義務の縛りで怯えずに語ろうといったところで守秘義務が課せられているというその枠は、この裁判員経験者たちは一歩も乗り越えていませんから、読んだ読者に一体この人が関わった裁判の中でどのような議論が交わされて、どのようにそれが始末されていったのかということは分からないということのままで全てが終わっています。で、これで裁判員裁判の評議評決の現場を知ってもらいたいと言われたら、おそらく読者は何を理解したらいいのか分からないということになるでしょう。そういう意味で誠に不思議な本である。この行き足りなさを通して守秘義務の縛りの残酷さを見てくれという意味であるならば、 それはそうであるかもしれないけれども、そんな言葉はこの本のどこにも書かれていないので、そういう目的を持っているともまた思えない、そういう印象がありました。それからもう一つの印象として非常に強く残りましたのは、やはり裁判員に参加してこういうところでものを語ろうとする人たちの姿勢の特殊性です。お金をもらっても裁判員をやってみたいと思った、裁判員をやるときに武者振りをした、裁判員を経験するということが嫌で嫌でしょうがないという多くの一般市民、一般国民の感覚とはかなり違うものがあります。この著者自身ご自身の経験した裁判の中で、すべての証人に裁判官席から質問したそうです。すべての証人に質問してみるというこの意欲性をどのように見るかは人によって違うでしょう。私はかなり詮索好きな人なんだなと思いました。詮索好き、物好き、人を説教してみたいと思う癖の人、面白がりの人たち、詮索好きの人たちによって支えられる裁判員制度というのは、最高裁が予定して期待した制度ではおそらくないと思います。いろいろな人たちが参加するということを保証するために裁判員裁判への参加を義務付けたのだと、こういうふうに裁判員制度を審議する国会の中で政府当局の責任者は答えていました。義務付けるというのは憲法違反ではないかという国会議員の質問に対して、義務付けなければいろいろな人たちが平均的に現れてこない、物好きな人、興味のある人、関心強い人だけが集まった裁判員裁判では、世の中のいろいろな意見が縮図的に再現されないのだと、こういう説明が行われていました。その見方に立って改めて現在の裁判員裁判を見てみますと、世の中の縮図的な参加再現にはなっていない。みんなが嫌がる中で、圧倒的多数の人たちが嫌がる中で、やってみたくてしょうがないような人たちが中心になって集まってきている。これは最高裁や政府法務省が期待した裁判員裁判の現場のありようでは決してないでしょうということです。そのことをこの著者の本は示しているというふうに私は読みました。メディアでも随分あちこちでこれを紹介する向きがあったようで、新聞記事でそれをご覧になられた方もいらっしゃると思うんですけれども、さあみんながそれでこれを読んだ結果、裁判員やってみようかなという気持ちになるとは私には到底思えませんでしたし、また裁判員をみんなが厭う、あるいは参加をするという人たちの心の奥底にある守秘義務の縛りを本当に外された時に考えること、あるいは言うであろうことがここから読み取ることができない。裁判員裁判を、裁判員制度を推進しようとする人たちにとっても、これがどういう資料になっているかというと、おそらくほとんど実際上の資料にはならないだろうという気がします。制度が破綻に向かう過程ではありとあらゆる方法が取られる、起死回生というか、なんとかそこで藁をもつかむ思いで裁判制度の裁判制度が生きながらえるように方法論を考えるという動きは起こってくると思うんですけれども、これもそういう中に浮かぶ、一つの歌方というんでしょうか、泡のような形で消えていくものの一つかなというような感じがした次第です。私の感想はそうです。皆さんの中でも何かこの問題についてのご感想があれば、ぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。